おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月29日月曜日。一等無人航空機操縦士の視点で今朝も約5分でお届けします。週末はワールドカップの熱戦が続き、寝不足気味の方も多いかもしれません。今朝はどんよりとした曇り空で、急な雨や雷の可能性もあります。お出かけには折りたたみ傘が安心です。本日は国内制度の通達整備から、ウクライナの大規模なドローン戦、ドバイの空飛ぶ車、そして農業、物流、鳥獣害まで、暮らしと産業の両面から7本をまとめてご紹介します。まず一つ目は国内の制度の話題です。国土交通省が承認が不要な飛行の取り扱いに関する通達を制定交付し、対応する航空局の標準マニュアルを公開しました。合わせてレベル4にあたるカテゴリー3飛行の留意事項や事例集も第2版に更新されています。承認不要飛行の線引きはどこから国への申請が必要になるのか、現場で必ず迷うポイントです。標準マニュアルが整うことで、申請の前段でそもそも承認がいるのかどうかの判断がより明確になります。地味ですが現場の運用に直結する大切な整備です。2つ目は軍事の話題です。ロシア国防省はウクライナが各地に仕掛けた攻撃で660機のドローンを迎撃したと発表しました。これまで最大だった5月の556機を上回る過去1年で最大の規模です。攻める側も守る側も大量運用が当たり前になり、消耗戦の様相を強めています。もはや数機ごとの性能ではなく、数で空を飽和させる段階に入ったことを示しています。私たち民生側にとっても、ドローンを無力化する対ドローン技術や、空域と電波の混雑への配慮の重要性が一段と増しています。三つ目は空飛ぶ車、eVTOLです。アメリカのジョビーアビエーションが、ドバイで、ホバリングから水平飛行へ移る繊維飛行を含む有人試験を21回完了したと報じられました。同じくアーチャー社と共に UAE アラブ首長国連邦での年内の商用運航を見据え、離発着場の整備も進んでいます。有人で21回という反復試験のデータの積み重ねが、そのまま機体の信頼性の根拠になります。アメリカ国内の認証スケジュールに不透明さが残る一方で、中東が先行実装の舞台になりつつあります。4つ目は市場の動きです。各国政府が AI を搭載したドローン基盤への投資を急拡大しており、軍事ドローン市場は2026年に250億ドルを超え、防衛分野全体では2032年に550億ドルを上回るとの見通しが示されました。試算なので金額の幅は大きいのですが、機体そのものよりも投資が自立化や群れで飛ばすスウォーム制御に集中しているという方向性に注目したいところです。5つ目は農業です。農林水産省が6月版のスマート農業をめぐる情勢を公表しました。ドローンや自立走行型の散布機を使った防除で作業時間を最大8割削減できると見込んでいます。みかんなどの果樹でも対応する農薬の登録拡大と自動飛行の進化で利用が広がっています。散布ドローンは飛ばす技術以上に農薬のラベルと飛行計画をどう合わせるかが実務の肝になります。8割減という数字は魅力的ですが、農薬が周囲に流れるドリフト対策と記録の徹底が前提になります。6つ目は物流です。エアロネクストが長距離配送に最適化した新型の国産物流ドローンの試作機をジャパンドローン2026で初公開しました。可動式の補助翼が飛行中の揚力を補い、航続距離とエネルギー効率を高める仕組みです。山間部や離島のラストワンマイル、つまり配送の最終区間で効いてくる発想で、今年の秋以降、傘下のネクストデリバリーによる各地の配送、実証への展開が予定されています。どの程度の積載と距離が両立するのかが見どころです。最後、7つ目は鳥獣害対策です。KDDI を中心とするグループが、衛星通信とドローンを組み合わせて、クマの監視や遭難者の捜索を行う実証を、今年度内に北海道や石川県などで始める予定です。総務省が2年間で5億円を支援します。 通信が届きにくい山間部こそ、衛星リンクとドローンの相性が良い領域です。鳥獣の監視と遭難捜索を同じ基盤で回せれば、自治体の費用対効果も大きく上がります。今日は7本のニュースをお届けしました。私が一番注目したのは、最初の国交省の通達整備です。レベル4のような派手な話題の裏側で、こうした手続きルールの明確化が積み重なって、現場の運用は少しずつ回しやすくなっていきます。制度は派手さよりも積み重ねですね。より詳しい内容や出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。